会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。76ページの9目企画費から93ページまでの20目総務処理について、他にありませんか。はい、荒木委員。
はい、9目の企画費、企画調整課経費の中で、説明でいうと上から4つ目ですね、旧臨海学校除草委託料ということでございます。はい、旧臨海学校については、まあ、だいぶ閉鎖されてだいぶ経つかなと思いますけども、まあ、現在これどういう状況なのか、現在の状況をお知らせください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。柏崎市にございます旧臨海学校は、平成28年8月に閉校しまして、現在におきましては建物や敷地内の巡視を定期的に実施しておりまして、また近隣住民への配慮を図るため除草作業等の維持管理をしております。以上でございます。
荒木委員。
はい、実際にはもう使われない土地と建物なのかなと思います。ご存知の通りというか言わずもがな、こういったものもし解体するにしても解体費はどんどん遅れれば遅れるほど金額も高くなりますし、土地なんかはなかなか引き取り手もなくなったりしてなかなか困難かなと思います。これどこまで高崎市が保有すべきものなのか、いろいろ議論はあるかと思いますけども、整理できるものは整理した方がいいかなと思っておりますので、処分についてもご検討ご一行いただきたいなというふうに思います。続けて、はい、その下の方にですね、高崎財団補助金ということで、例年あるものですけども、改めて確認ですがどういった内訳になっているのか関さんを教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。高崎財団では国際大会や国内全国大会等を誘致してございまして、外部の専門家や有識者を役員として登用するための人件費や、企画誘致部門の職員の人件費としての補助金でございます。高崎財団の組織体制を強化するために支出しているものでございます。以上です。
荒木委員。
はい、適正な積算と執行をお願いしたいと思います。もう1点、
はいはい、
10目に進みまして78、79ページ、地域振興事業で先ほど石川委員からもすでに触れられておりますが、合併20周年記念式典開催委託料ということで、合併を遅れました吉井地域につきましては調和の取れた対応をしたいというようなご答弁であったかと思います。吉井の方々が、疎外感を持たないように十分配慮して行っていただきたいなと思っているんですけども、この20周年の節目でですね、これどうかなと思っているんですけども、高崎市下って旧町村のそれぞれの歌が今どうなっているのかちょっと私調べきってないんですけども、高崎市下といえば日に入る観音山っていう歌い出しの歌が今条例で定められているんだと思います。ただ観音山が朝日を浴びて光ってるのを見れるのは旧高崎市だけで、吉井の方とか春菜の方がどうなのかなとも思ったりもしまして、この節目20周年といういい節目かなと思っていて、高崎市下を新しくするという発想はいかがなものかというかちょっと提案したいと思うんですけども、担当課のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えします。高崎市下につきましては、昭和36年に市政60周年を記念しまして公募により制定されたものでございます。合併時におきましても市下として、継承することで各地域の合意が得られ、今日まで継続して使用されてきた歴史がございます。こうした経緯を踏まえまして現時点で刷新する考えはございませんが、今後も高崎市下として大切に歌い継いでまいりたいと考えております。以上です。
荒木委員。
この機会に、広く新高崎市の枠で新しいアイデアで作ってみてもいいのかなと思いましたけども、今大事にしていくということでしたので、当面は経過を見守っていきたいと思います。一旦切ります。
他にありませんか。伊藤委員。
はい、地域振興費の中で2つ伺いたいと思います。まず地域振興のところで 2つ目の20丸、ふるさと納税推進事業について伺います。 あの午前の歳入のところで、まあ、すでに今年度17億、という大変大きな、寄付が、寄せられているということで、まあ、歳出のところでも、まあ、積極的な支援が、行われているということは、理解をしていますけれども、事業費の中に入るのかどうか、あの当然、寄付金に対するあの返礼品、あの毎年、まあ、いろいろな高崎ブランドを出していると思いますけれども、まあ、返礼品の主な種類とそれから返礼品にかかる費用を確認させてください。
企画調整課長。
はい、お答えします。返礼品でございますけれども、人気があるものとしましては、洗濯洗剤や柔軟剤などの P&G 製品、まあ、原田のラスク、アイスクリームですけれどもハーゲンダッツ、あとは最近珍しいところでは、疲労回復やあの睡眠の質を高める効果があると言われているリカバリー効果を持った、布団ですね、寝具等がございます。費用でございますけれども、失礼しました。経費の総額でございますが、7億2508万円、となっております。こちらはですね、返礼品の代金や、クレジット利用料に加えまして、ポータルサイト使用料、さらには寄付金控除に関する事務や、配送管理などの各種経費が含まれております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、あ、ポータルサイト管理料等を含めて7億ということで、理解をしました。で、あのふるさと納税は当然諸刃の刃で、今回は高崎にだいぶ、寄付が集まっているということですけれども、まあ、逆に残念ながら高崎市民の方で他の自治体にあの寄付をされる方もいらっしゃると思うんですが、見込みで結構なんですが、そうした外に出ていく寄付金がどのくらいあるのか、見込まれているのか教えてください。
企画調整課長。
はい、高崎市民が他の自治体へ寄付した額でございますけれども、総務省が公表しております令和6年度中の寄付に基づく令和7年度の市民税控除額は約13億4000万円となっております。なお、ふるさと納税による市税の減収につきましては、その 75% が翌年度の普通交付税により阻止される仕組みとなっておりまして、令和7年中の他自治体の寄付状況につきましても、全国でのふるさと納税額が増加していることから、おおむね同様に推移するものと捉えております。以上です。
伊藤委員。
はい、あの、まあ、ふるさと納税についてはこれまで見て、まあ、よしあしの部分もあって、今逆にいろいろな規制も、かかるという、話も、伺っておりますし、まあ、未だにその、高額納税者優遇策じゃないかという話も出ているので、それについてはしっかり市民に理解が求められるようなあの運営の方をお願いをしたいと思います。もう一点よろしいですか。
はい、伊藤。
はい、同じページの一番下の20万の倉淵英語村運営事業について伺います。まあ、この件についても私繰り返しあの意見を述べさせていただいて、事業そのものに反対するつもりはありません。あの倉淵の活性化にも、大変有効だし、あの非常にユニークなあの事業で、あるし、同時にあのできるだけ本市の子どもたちを、利用してもらおうという努力がされていることを知っている上で、伺いますけれども、やはりその毎年、1億7000万という税金、市民の税金を投入するのは決して少なくないと思いますし、果たして十分に市民の理解が得られるかというところに疑問があります。で、こういう事業を、まあ、スタート時はその当然、補助が必要だと思いますけれども、まあ、ゆくゆくはあの民営化に移していくというそういう考え方が、ないのかどうか確認させてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。 倉渕英語村の特色でございますけれども、地域の活性化や将来的に本市に縁のある国際的な人材育成のため、豊かな自然の中で山村留学を行っている全国でも唯一の施設でございます。このため、高額の留学費用が見込まれる民間に対して、市営の利点を生かした適正な留学費用で全国から意欲のある児童生徒をお預かりしているものでございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、よくわかります。前にも福島のイングリッシュビレッジの話をさせていただいて、まあ、確かに非常に高額なんですね。お金のある、子女しか、行けないような状況で、実はご存知の方もいると思うんですが、4月に北軽井沢に、新しい LCL 北軽の森インター、バイリンガルスクールが、オープンをします。中身を見るとこれ倉渕英語村の真似なんじゃないかと、思うような中身なんですけれども、長野原に、長野町に確認したら、施設は器は、町が、古いやっぱり格好を回収して提供するんだけれども、運営については、まるっきりこの、LCA に任せていると。そこには、市が町がお金を出さないということだったので、まあ、今後の問題として、まあ、こういう事業もちょっと研究していただいて、高崎市の負担が、増えないようにできれば減らせるような、対策をぜひ今後考えていただきたいと思います。以上です。
他にありませんか。ニークライン。
はい、ですね、79ページの10目地域づくり推進事業の中の2つあるんですけど、まず1つ目が、倉渕元気な里づくり補助金、まあ、この中の高崎花火コンクールですね。で、第7回がこの間盛大に行われまして、で、私の周りも非常にこれは大好評なんですね。で、非常にいい大会だったんですが、まあ、今年度も予算ついて、まあ、まあ、今年の予定とまたこれまでの実績と、あと安全対策についてちょっと聞きたいと思います。お願いします。
倉渕市長地域振興課長。
はい、お答えいたします。はじめに今年度の実績でございますが、今月3月1日に7回目となります高崎花火コンクールを倉渕市長および道の駅小国の里で開催し、約3000人の来場者がございました。本コンクールは40歳以下の若手花火師による花火の協会でございますが、今回は18名が全国各地から集まり、花火の技術や表現力を競い合いました。また花火の打ち上げだけでなく、太鼓の演奏や花火のテーマパーク、キッチンカーの出展など、お子さんや家族連れにも楽しめるイベントといたしました。令和8年度の予定でございますが、現時点で詳細は決まっておりませんが、今後の実行委員会で今までの実績も踏まえ、より魅力あるイベントとなるよう検討してまいります。次に安全対策でございますが、過去に多くの観客が来場し、交通渋滞を招いたことから、駐車場は事前申し込みによる抽選方式を採用し、交通安全対策を講じております。また1月初旬から打ち上げ場所周辺の除草作業を行い、コンクール前日にはクラブ文書および地元消防団による予防散水を実施し、火災予防安全対策も講じました。会場内で、観覧場所と通路が分かりづらいとのご意見をいただきましたので、次回では仕切りを設置するなど、より快適な会場整理を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
ニークライン。
はい、ありがとうございました。交通渋滞もですね、駐車場の整理もよくできていて、帰りもスムーズに流れるようになったなと私も言っていて思いました。で、参加者としてですね、会場に行っている中で今おっしゃってましたけど、ポイントがですね、私動線かなと思っていてですね、駐車場内にやっぱり市長の方に行く道と、あとは大喜利の里に入るようなとこのちゃんと道の確保があると、よりスムーズな動線になるかなと思ったので、一応ご報告をしておきます。で、あとキッチンカーも非常によくてですね、非常に盛況だったんですけども、 あのキッチンカーの方も混むとごちゃごちゃになっていて、あの列を正すのが大変そうだったので、そこら辺のキッチンカーも合わせた動線というのをポイントで今後、来年度ですね、やっていただければ非常にもっともっとあの良くなるんじゃないかなと思ったので、一応ご報告までしておきます。もう1点だけちょっといいですかね。同じく倉淵なんですけども、地域づくりの倉淵出会い支援事業補助金についてなんですが、まあ、これの、今年の予定とまた昨年度の実績、今年度かの実績ですね、またちょっと教えていただきたいと思います。あともう一個ですね、まず実績です。まずその一つお願いします。
はい、倉淵市長、地域振興課長。
はい、お答えします。倉淵出会い支援事業補助金は倉淵地域の自然や食に触れながら出会いの機会を提供するアウトドア型の婚活イベントを支援するものとなっております。令和7年度は昨年12月6日に浜湯山荘で開催され、男性12名、女性12名が参加し、一組のカップルが誕生しております。イベントの内容ですが、今回はフィンランド発祥のスポーツでもあるモルックの体験や石窯によるピザ作りを実施いたしました。このイベントは地元ボランティアスタッフが運営を行っており、実行委員会において開催内容を決定しておりますが、令和8年度も工夫を凝らした内容となるよう今後検討してまいります。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。あのリアルな出会いの場というのは非常に大事だなと思うので、はい、この事業は続けてほしいなと思います。で、あともう一個ですね、昨年も質疑であったと思うんですけど、今まで参加された方に対してあのもう一回やりますよとか案内周知みたいな話があったと思うんですが、まあ、そういったところの案内っていうのは今どうでしょうか。ちょっと教えてください。
倉淵市長、地域振興課長。
はい、お答えします。参加者の募集については広報高崎やホームページのほか各種 SNS を利用しております。過去にご参加いただいた方についてはすでにご結婚またはお相手がいる可能性等も踏まえて個別にご案内は行っておりません。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。あのすでに結婚されてたらまた案内行ったら大変なことだと思うんで、はい、そこら辺はいろいろ配慮があるのかなと思いました。あ、続けてもう一個だけいいですか。
はい、
新倉委員。はい、あの同じく倉淵英語村の運営事業に関してなんですけども、はい、あのさっきあの伊藤議員からありましたが、私はちょっと違う角度なんですけども、今年度の、また実績とあと来年度に向けて全国から非常に応募があって、まあ、好評な倉淵英語村っていうのは私も視察行ってよく知ってて、すごくきれいな場所でいいなと思うんですが、生徒たちの選定の方法とか、まあ、どのように基準があるのか、もしあったら教えていただきたいなと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。まずあの令和7年度の実績ですが、通年コース23名です。短期コース83名、週末コース199名となっております。応募者の選定方法でございますけれども、短期コース週末コースについては抽選となっております。通年コースについては、応募された書類また体験留学をしていただいて、さらに親子面接を通じまして総合的な選考をしております。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございました。まあ、あの非常に珍しい取り組みなので、まあね、来る方がいろいろ選ばれると、で入れなかったって悲しむ方も、まあ、いらっしゃるんですけども、いろいろ選考があるということで、あの分かりました。一応ここで一回切ります。
はい、他にありませんか。荒木委員。
失礼しました。ちょうど今あの新倉委員が触れられた倉淵英語村運営事業で、私からちょっと1点だけですね、あの、まあ、これ要望になってしまうんですけども、まあ、通年コースは、まあ、それはそれで良いのかと思いますが、週末コースと短期コースにつきましてはやっぱり未だに市民の方がなかなか当たらないんだよねという声を、嘆きの声をやっぱり今でもいただいていますし、なかなか減らないという中で、週末あるいは短期コースだけの話なんですが、まあ、市民枠、高崎市民枠、これをもう少し増やしていただければ市民の皆さんも喜んでいただけるかと思うんですが、まあ、そのようなお考えについて現状のお考えをお知らせください。
企画調整課長。
はい、ご答えいたします。現状なんですけれども、特段の市民枠については、 検討研究等しておりません。しかし多くの市民から応募いただいておりまして、応募の割合に応じました当選者数となっております。週末コースはおおむね2割程度が高崎市民ですし、短期コースについては4割の方が高崎市民となっております。以上です。
荒木委員。
はい、まあ、市民の皆様の注目が、まあ、現れた、事例かなと思いますので、まあ、枠って形でカチッとしなくてもいいと思いますけども、まあ、できれば多くのできるだけ多くの市民の方がお使いになれるとよろしいかなと思っています。ちょっと続きまして、はい、次は16目情報推進費の方に飛びまして、87ページ高度情報化推進事業、まず説明の上から2つ目ですね、統合型地理情報システムです。整備委託料ということで、新年度は大幅な見直しというかやり替えが予定されているのかなと思っていますが、今回今定例会一般質問ですね、渡辺議員もご指摘というかご提案されておりましたけども、こう地理情報ですね、 3D 化というか高さ情報、今平面完全に平面だと思うんですけども、高さ情報も加えていくとやっぱりこの統合型地理情報ってすごく使い勝手がいいんじゃないかと私も思うんですが、まあ、3D 化に向けての今、まあ、検討というか研究の状況をまあお知らせいただきたいと思います。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。本市ではこれまで道路、水道、都市計画など各部門が保有する地理情報を集約し効率的な行政運営を図るため統合型地理情報システムの運用を進めてまいりました。近年技術の進展により従来の平面データに高さや奥行きを加えた 3D データの活用が可能となっており、災害対策や市民サービスの向上につながるものと考えております。今後は最新の技術動向を注視するとともに費用対効果や市民のニーズを踏まえ本市に適した 3D データの導入活用方法について研究を進めてまいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、お金のかかる話と思いますので、まあ、おっしゃる通り費用対効果を見てですね、必要とあればぜひ精力的に研究を進めていただきたいなと思っています。続けまして、
はい、荒木委員。
ちょうどその下ですね、電子地域通貨システム運用等委託料ということで計上されています。私が認識している範囲だと今はスキームの中では、民間事業者の方に情報提供依頼をされて広く情報を集めているスキーム段階なのかなと思っているんですけども、まあ、まずその情報提供依頼に対しての民間企業さんからの反応状況、これいかがな状況かをお知らせください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。新たな地域通貨の導入検討にあたりまして、昨年の12月から本年1月にかけまして情報提供依頼、いわゆる RFI と言われているものですけれども、そちらを実施いたしました。その結果5社から情報提供がございまして、各社のサービス水準や市場価格の相場、使用障害のフィードバックなどを収集することができました。以上でございます。
荒木委員。
はい、5社からフィードバックがあったということでですね、まあ、より良いシステムを選択していただければなというふうに思っているんですが、まあ、これに合わせて、まあ、その相手方の提案内容も、まあ、にも関わることですけども、いわゆるチャージですね、今までの高崎通貨これはできなかったというところで、市民の方が誰もが使いやすくするということは、例えば何とか祝い金というもらえないような市民の方もチャージして高崎市の地域経済循環にこう加わりたいという方もいらっしゃると思うので、チャージをまあできたらいいのかなと思いますし、あとまあチャージというかその地域通貨をですね、まあ公金等の支払いに使いたい、例えば水道料金に支払いたいとかいうような多分ニーズもあると思うんですけども、チャージと公金支払い、これについては今現状どのようなお考えなのか確認させていただきたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。令和8年度導入を検討しております地域通貨ですが、こちらは、チャージ機能を備えた使用を予定しております。チャージの活用は地域通貨の流通量を増加させ、経済の地産地消や、消費データの可視化に資する一方、必要となる手数料を行政が負担するという課題がございます。このためチャージの運用については先行自治体の経済波及効果等を研究した上で検討してまいります。 また地域通貨を公金いわゆる税金の支払いや市役所の証明発行等の手数料または公的施設の利用料等の支払いを可能としている他自治体の例もございますので併せて検討してまいります。以上です。
はい、他にありませんか。新倉委員。
はい、すいません、今の荒木と同じようなところなんですけども、この高崎地域通貨のことに関して、まあ、改めて1回、前年度引かれて増額されているところのまず理由から教えてください。お願いします。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。現行サービスを提供している委託事業者が電子通貨事業から撤退することに伴い、新たな事業者によるサービスの継続を図るために必要となるインシタルコストおよび令和8年度のランニングコストによる増額でございます。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。さっきの話でチャージの件も出たんですけども、これ今チャージできず給付型になっていると思うんですが、その令和4年から始まっている、まあ、分かる範囲で7年度までの実績ですね、そこをちょっと数字教えてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。高崎通貨の給付実績といたしましては、令和4年度2億3295万円、令和5年度2億8800万円、令和6年度2億3113万103円、令和7年度につきましては、令和8年2月末時点で4159万4225円となっております。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。同じような、まあ、推移で大体分かりました。まあ、これもこの地域の活性化になって、この地域通貨というのは非常に全国の自治体でも注目されていろいろ事例があると思うんですね。で、私もこのチーム研究チームに入っていろいろ調査しているんですけども、まあ公なんであれですけど、まあ運用間違えると窓口大混雑したりとかいろんなことが起きたりするので、はい、ここも慎重に私も今後調査してですね、情報共有していきたいなと思います。やっぱりですね、思うのは商品券紙で本社は対応しましたけど、やっぱりそれはすごくベストだったのかなと今回思うんですよね。はい、なのでそこの時代見ながらですね、できるところを私も見ながら高崎の市内の活性化を含めてまた今後も調査していきたいと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。以上です。
はい、他にありませんか。はい、副委員長。
はい、すいません、87ページなんですけども、先ほど、統合型地理情報システムの、まあ、委託料の関係ありました。それで、まあ大幅に、今回増額になってるんですけども、この理由ですよね、市内全域なのかあるいは一部の地域なのか、ちょっとその辺含めてお答えいただきたいと思います。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。本委託料の増額理由でございますが、令和8年度におきましては3年に1度の固定資産税の評価外に合わせ、本市で使用する航空写真の更新を実施するためでございます。なお撮影範囲は市内全域となります。以上でございます。
副委員長。
はい、よく分かりました。市内全域ということで、それであとすいません、もう1点、89ページ午前中もありましたけど、まあ、新しい取り組みで業務の自動化支援システムの使用料、また工学的文字認識システムの使用料ということで、まあ、どんな業務かっていうのは税とか福祉とかっていうことで、定型的な業務っていうことなんですけども、ちょっと実際の運用のとこなんですけども、それはこの個々のパソコンの中にこのソフトっていうんですかね、システムが入っていくのか、そのクラウド上にあってそこからそれぞれの職員がまあ、アクセスするのか、どんな形でなるのかだけちょっと確認させてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。今ご質問にあったようにですね、クラウド上にあるもの、あるいはクライアントパソコン上にあるもの、2パターンこれは比較し研究している段階でございます。以上でございます。
副委員長。
わかりました。これから細かい仕様が決まるということですね。よくわかりました。以上です。
はい、他にありませんか。新倉委員。
もう一個だけ最後ですね。89ページ、情報システム経費のところで真ん中ら辺なんですけども、まあ、ガマベントクラウドに関してですね、これ毎回毎回私いつも質疑してたんですけども、ここに関してですね、クラウドに関してコスト削減ということで、まあ、政府が進めてきたと思うんですが、本市において、まあ、これ運用まあ、始まったばっかりなんであれなんですけど、答えられる範囲でいいので、今の現状のコストなんか実績あればちょっと教えていただきたいと思います。お願いします。
はい、情報政策課長。
はい、お答えいたします。住民記録や税務など本市の基幹情報システムにつきましては、令和7年12月にすべての対象システムを国の標準準拠システムに移行し、ガバメントクラウドの運用を開始いたしました。現在本土稼働から約2ヶ月が経過したところであり、運用コストの詳細の把握には一定の期間を要するため、現時点では把握できておりません。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。まあ、始まったばっかりで、まあ、12月に全部移行したということで、私またこのことに関してはいろんなこれも自治体調査していてですね、コストが上がると言っている自治体がやっぱ多い中で、まあ、国への対応がこれはどうなのかなと思うところがあるので、引き続きまた聞いていきたいと思いますので、はい、以上です。ありがとうございます。
他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。94ページをお開きください。94ページから109ページの2項文化スポーツ振興費についてご質疑ありませんか。荒木委員。
はい、お願いします。じゃあまず一目のところからですね、一般経費で人件費に絡めて確認です。新設される今度文化スポーツ担当部長がいらっしゃると思うんですけども、所掌範囲をどの範囲を所掌されるのかを確認させてください。
職員課長。
はい、お答えいたします。新設する文化スポーツ担当部長につきましては、総務部のうち国際課、文化課、美術館、占領植物園、スポーツ課を所掌いたします。以上でございます。
荒木委員。
はい、ありがとうございます。続けてよろしいでしょうか。はい、その下行きまして、芸術文化促進事業、2目に入りまして、芸術文化促進事業の中の伝統文化芸術地域派遣事業委託料ということで、計上されております。まあ、これどんな取り組みなのかをまずご紹介いただきたいと思います。
文化課長。
お答えいたします。伝統文化芸術地域派遣事業は、お琴、尺八、三味線で構成される3曲合奏の演奏グループを演奏会の開催を希望する団体のもとへ派遣する事業でございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、とてもいい事業ですが、なんかなかなか知られていない部分もまだあるのかなと思いますので、ぜひ素晴らしい事業なので積極的にアピールしていただいて、多くの方に楽しんでいただけたらなと思っています。もうちょっと続けてよろしいですか。
はい、荒木委員。
3目に入りまして、ページでいうと98、99で、これは確認なんですけど、新町文化ホールの運営事業とございます。で、他の地域間はですね、前後の地域間は今回建築物と定期検査委託料が計上されているんですけども、新町文化ホール運営事業ではこの定期検査、先ほど来触れていますいわゆる12条点検ですね、まあ、説明がないんですけども、これ実施されるということでよろしいでしょうか。
文化課長。
はい、お答えいたします。3年次との定期物点検について、新町文化ホールにおいても令和8年度で実施する予定でございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、先ほど来触れておりますけども、この12条点検、国境施設の維持管理非常に重要な検査業務でございますので、文化課長にはですね、文化施設こちら遺漏なく実施していただくようにご要望を合わせてさせていただきます。一旦切ります。
はい、他にありませんか。青木委員。
はい、3目の文化施設費の中の103ページ、榛名湖アーティストレジデンス運営事業についてお尋ねしたいと思います。榛名湖アーティストレジデンスの利用人数の見込み、またこれまでの取り組みの成果、 またですね、今後、新設予定されておるおります、古城ステージや、春名古ビレッジとの、関連をどのように捉えているのか、本市のご所見をお聞かせ願えればと思います。
春名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。まず利用人数の見込みについてですが、春名湖アーティストレジデンスは、令和2年9月のオープン以来、5年半が経過しており、その間の利用者数の総延べ人数としましては、令和7年度2月末時点で708名となります。平均すると年間で130名前後ですので、令和8年度も同程度になるかと思われます。続きまして、取り組みにつきましては、当該施設が多彩なジャンルのアーティストを受け入れている中で、春名湖の豊かな自然環境をインスピレーションの源として、音楽家が滞在中に収録した音源を楽曲に取り入れ、ジャケットに春名湖を使用した CD を制作したほか、画家が3年間にわたり春名湖の湖面を描き続けた大作を個展で発表するなど、優れた成果を上げております。また制作活動以外にも、美術家の団体利用による実技セミナーやワークショップの会場としても活用されており、今後も施設の多角的な有効利用に努め、アーティストを通じて多方面で本市の魅力を発信してまいります。合わせて、ご質問の、春名湖アーティストレジデンスと、古城ステージ、春名湖ビレッジの3施設の関連につきましては、それぞれの特性を生かし、古城ステージの出演者に、春名湖アーティストレジデンスや、春名湖ビレッジを宿泊練習拠点として、利用していただくなど、施設間での相乗効果を図ってまいります。これにより来訪者の滞留性の向上を促し、春名湖エリア全体での一体的な賑わい創出に資するよう取り組んでまいります。以上でございます。
青木委員。
はい、ご説明いただきましてありがとうございます。先日もですね、テレビを見ていましたら、春名湖また春名、地域を、に、芸能人が来てロケをしているような番組っていうのも、放送されておりました。高崎市の、持つ魅力、さらに発信していただければと思いますし、本当にですね、いい、状況、環境っていうのは整いつつあるのかなというふうに思いますので、それぞれ大変だと思いますけれども、引き続き、それ、各、事業を展開していただければと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。中島委員。
はい、いくつかあるんです、すみません、よろしくお願いします。まず96ページの上ですね、文化振興費の中の、上から3つ目、高崎映画祭の開催補助金なんですけれども、これが300万円ほど、ね、増加しています。で、何か特別なことでもやるのかどうか、その増額の内容を教えてください。
文化課長。
お答えいたします。高崎映画祭は全国でも代表的な地方映画祭となっております。知名度の高まりとともに、授賞式や上映でも多くの受賞者やゲストにお越しいただけるようになり、規模の拡大とともに運営にかかる経費が増加していること、また来年40回の節目の開催を迎える高崎映画祭がより安定的に実施できるように増額するものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、物価高との、40周年ということで、もうそんなに経つ、本当に歴史のある映画祭になったんだなというふうに驚いてますが、20年くらい前ですかね、私はのぞみの園にいた頃から端っこの方で関わっておりまして、その頃が本当に懐かしく思います。40周年で盛り上がっていただいてですね、末永く続けていっていただきたいというふうに思います。続けてよろしいですか。
は
い、
中島に、
その下、8つぐらい下かな、高崎大工合唱団の海外公演開催補助金ですか。これが、3年に1度の海外公演というふうに聞いておりますけれども、何人ぐらいが参加されるのか、であとその補助金の内容についてお伺いしたいと思います。
文化課長。
お答えいたします。 高崎大工合唱団海外公演でございますが、令和8年度はフランスパリでの開催を予定しており、令和5年度のオーストリアウィーンでの開催と同様に100人程度の規模の参加を想定しております。補助金の内容でございますが、公演に関わる会場使用料や現地オーケストラの出演料など公演開催に関わる経費の補助となっております。以上でございます。
中島委員。
はい、800万円、その会場使用料とオーケストラの出演料ということで、そんなにかかるんだなというふうに思いました。大工の流行っていうのは群馬交響楽団から始まったというようなお話も耳にしました。事の真意はちょっとわからないんですけども、そんな音楽のある町高崎のですね、大工ですから、ぜひ3年に一度海外交流ということでパリでの高崎の名を知らしめていただきたいというふうに思います。こっちに言った方がいいのかな。よろしくお願いします。すいません。
じゃあ、中島にまだある、はい、
あります。はい、すいません。じゃあ続けて、すいません、104ページの上のスポーツ振興費の中の、あれですね、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の推進事業、になります。これはもう8年度何をするのか教えてください。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。令和11年に開催予定のゆかみる国スポ全スポ群馬は、今年の7月中旬に行われます日本スポーツ協会理事会にて群馬県開催が正式決定となる見込みでございます。国民スポーツ大会開催基準要項により、会場地となる市町村は大会運営のために実行委員会を設立することとなっておりますので、令和8年度は高崎市実行委員会を設立いたします。また先進県への視察や説明会に参加し、大会開催に向けた準備を進めてまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。で、これにかかる経費ですね、この新年度の経費の財源というのは市の担保なのか、国から補助とかがあるのか、その辺の状況をお聞かせください。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。令和8年度における国の補助はございませんが、大会会場となる施設は事前に中央競技団体の施設が実施され、指摘を受けた箇所の改修や会場運営等の設営費には群馬県からの補助を受けることが可能となっております。群馬県大会の補助率はまだ決定しておりませんが、戦災県の例を鑑みるにおおむね2分の1の割合となる見込みでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、2分の1の補助が出るということで、本当にこの国民スポーツ大会ですか、自治体の負担が大きくて、昔のような見返りが少ないというふうに問題になっていることも認識しております。大変だと思いますけれども、なるべくお金をかけずにですね、選手の皆さんには十分に力の発揮できる大会を目指して、頑張っていただきたいというふうに思います。一応切ります。はい、とりあえず以上です。
他にありませんか。荒木委員。
はい、3目ちょっと戻りまして、102ページ103ページの、指定管理施設維持管理業務で何点かお願いします。説明の上から3つ目のポッチのところですね、文化施設指定管理料というところで、この積算のまず内訳を お知らせいただきたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。文化施設指定管理料の内訳でございますが、施設ごとに申し上げますと、群馬音楽センター1516万3000円、シンフォニーホール763万2000円、高崎市文化会館5332万6000円、高崎市少年科学館2261万5000円、高崎シティギャラリー7400万7000円、高崎サウンド創造スタジオ2843万3000円、高崎芸術劇場12億5601万3000円となっております。以上でございます。
原木委員。
はい、確認させていただきました。いずれもですね、高崎市の文化を司る非常に重要な施設ばかりです。で、芸術劇場が12億ということでですね、相当な部分を占めているなというのを、改めて確認をさせていただきました。 でちょっと見方はちょっと変わるんですけども、高い系で申し訳ございません。その指定管理を受けている、まあ、これは全部かな？あ、全部じゃない。あ、全部じゃないな。うちにですね、高崎財団が、まあ、相当な部分を占めていると思うんですけども、この高崎財団の会計において、この市からの指定管理料っていうのが、まあ、収入割合でどのぐらいを占めているのか、市が確認している範囲で結構ですので、お知らせいただきたいと思います。
文化課長。
お答えいたします。令和6年度実績といたしまして、高崎財団の経常収益は37億4403万4321円でございます。そのうち指定管理料の収益は18億6665万50円で、割合としては経常収益の 49.86% となっております。以上でございます。
荒木。
49.86 ということで、まあ、ほぼ半分ですかね。まあ、なかなかこういった事業で自主財源を見つけるとは、まあ、難しいのかもしれませんけども、まあ、こういった割合で、まあ、市の指定管理料に、まあ、ちょっとかなり依存していると言わざるを得ないと思うんですけども、高崎財団の今後あり方についてはやっぱりこう慎重に考えていく必要があるのかなと思います。それとこれは質問じゃないんですけども、今指定管理でお願いしている中で上がった、例えば音楽センターそうです、シティギャラリーもそうです、少年科学館とか支部もそうなんですけども、いずれもですねやっぱり年数経っておりまして、特に雨漏りにつきましてはですね、やっぱりどうしても出てきてしまっているのが現状と思います。まあ、指定管理の中でですね、指定管理を受けた高崎財団ともよく調整しましてですね、こういった部分、痛みがどんどん進んでしまうと思いますので、雨漏り対策については早急に手当てをお願いを、新年度においてもお願いをしたいと思います。続けて、
はい、はい、荒木委
員。同じところで一番下にですね、公益法人等人件費補助金ということで6億5400万ちょっと、まあ、これは内訳とですね、でこれ市からの出向者っていうのを、これちょっとついでになっちゃうんで申し訳ないんですけども、高崎市から出向している人間がいると思うんですけども、まあ、新年度はまた別として、現年度令和8年度に、あ、失礼しました、令和7年度において市からの出向者って今現状どうなっているのか、ここで確認をさせてください。
文化課長。
はい、お答えいたします。令和8年度の公益法人等人件補助金の内訳といたしまして、高崎財団の総務部門を含む文化施設のプロパー職員、具体的には正規職員52名、再雇用職員6名、嘱託職員41名、人事職員3名の合計102名分の人件費の積算でございます。また本市から高崎財団への出向者の人数につきましては、高崎芸術劇場に13名、高崎アリーナに5名、総務部門に3名で合計21名でございます。以上でございます。
荒木。
はい、承知いたしました。まあ、引き続き、まあ、できればですね、市からの出向者を少しずつ減らしていっていただいて、市もですね、まあ、人材不足のところもありますので、ゆるゆるとで結構ですね、少しずつ出向者を減らしていただけたらいいのかなと思っています。続けちゃってもよろしいです
か。はい、荒木委員。
ちょっと5目に飛びまして、失礼しました、ここか、108、109ページですね、ちょっと同じような視点になるので、続けさせていただきます。こっちはスポーツですね、同じく二重丸2つ目の指定管理施設維持管理業務ということで、同じようにですね、体育施設指定管理料とございます、これも、内訳をまずはご紹介いただきたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。体育施設指定管理料の内訳でございますが、城南野球場や浜川競技場ほか28施設を管理する高崎財団が5億2261万1000円、金子運動広場および吉井中央公園を管理する株式会社スポーツプロテクトが3910万円、新町温水プール下河原テニスコートを管理する株式会社 NSP 群馬が4980万円となっております。以上でございます。
荒木委員。
はい、承知いたしました。ここでですね、ちょっと関連してなんですけども、体育施設の指定管理に関連してなんですけども、宇津木スタジアム がございます。で、宇津木スタジアムってオープンした時にも確か説明を受けたんですけども、観覧席が仮設なんですよ。あ、全部じゃない、一部仮設なんですね。で、先日も通りがかりで一応確認したんですけども、まだ仮設の観覧席が今もある状況なんですけども、仮設の観覧席って今後どうするお考えなのか、ご検討のものがございましたらお知らせをいただきたいと思います。
大塚町。
はい、お答えいたします。宇津木スタジアムでは JD リーグや宇津木カップなど集客力のある大会を開催しております。仮設観覧席につきましては、令和7年度に専門家による安全性が確認されたため、建築基準法第12条第5項の報告を行い受理されたことから、現在は常設観覧席として使用されております。以上でございます。
荒木委員。
はい、なんですか、構造的には安全と確認されたとのことなので、そのご判断はよろしいかと思います。初め仕上がりが仮設だったので、慎重にですね、建物、例えば万が一のことがないように慎重に運用していただきたいなと思います。最後にもう一個だけ、
はい、原木委員。
その下にですね、城南野球場漏水補修工事ということで、城南球場もさまざま各方面からいろいろとご要望を我々も受けたまっているんですけども、この漏水補修、今回どのようなことの実施かお聞かせいただきたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。城南野球場漏水補修工事につきましては、内野観覧席から観覧席下の諸施設への雨漏りの解消を目的とし、内野観覧席の一部に防水塗装を行うものでございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、雨漏り対策ということで、それはありがとうございます。他にも各所ですね、城南野球場につきましてはあるものですから、個別にお知らせをしていきたいなというふうに思います。以上です。
他にありませんか。はい、中島委員。
はい、再びすいません、よろしくお願いします。108ページのスポーツ施設費の中、運動場事業で、運動場事業の下から7番目ですか、市民スポーツパーク仮称会場式典開催委託料になっているんですけれども、会場式典ですか、スポーツパークが来年の4月に使えるようになるところから、グランドゴルフ場とパークゴルフ場の、各施設の半分ということで一部が会場になるというふうに聞いておりますけれども、その時点で会場式典を開くということなんでしょうか。そのグランドゴルフ場、パークゴルフ場の供用開始で、その時点で式典を開くというその意義を教えていただきたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。高崎市民スポーツパーク（括弧仮称）は多くの市民が待ち望んでいる新施設でございます。パークゴルフ場、グランドゴルフ場ともに一部のオープンではありますが、会場式典は関係者や地域の皆様への感謝、利用者の皆様に対する安全祈願、また多くの方に施設をご紹介するために重要な節目であると考えております。今後も会場式典開催の有無、時期につきましては、施設整備の進捗状況により検討してまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。なかなか進まなかった事業が動き始めたということで、これからも順次解除していくというふうに思いますけれども、速やかに整備をしていただきたいというふうに思います。で、続きましてもう1点、はい、その下になります指定管理施設維持管理事業の中の浜川競技場の第2種公認更新事業ですけれども、この第2種の更新工事、具体的に何をするのか教えていただきたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。浜川競技場第2種公認工事、公認更新工事につきましては、令和7年度に実施いたしました派遣検定員の事前確認により指摘を受けました、走路面のウレタン塗装、各競技用のライン、砲丸投げサークル、3000メートル障害用の水郷バー等を是正するための改修を行うものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。これ第2種の、記録をつけるためにも必要な工事ということなんで、この、工事は定期的に、行わなくてはいけないものだったでしょうか。ちょっと教えてください。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。第二種公認競技場として更新するためには5年ごとに検定を受けなければなりません。浜川競技場では中大連や小学生の記録会などを実施しておりますが、開催された大会で樹立された記録が日本陸上競技連盟の公認記録となるためには更新手続きが必要なものとなります。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。しっかりと更新工事していただきたいというふうに思います。それとですね、合わせてですね、浜川の競技場のバリアフリー化に関してはどのぐらい進捗しているんでしょうか。お伺いします。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。浜川競技場のバリアフリー化につきましては、メイン競技場1階に出入り口スロープ、車椅子での利用が可能な男子トイレ女子トイレが各1箇所、補助競技場に男女共用の多目的トイレを設置しております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、トイレとか、ね、スロープ、入り口のスロープは整備されているということなんですけれども、他のところまだ段差とか、まあ、階段とか、そういったところがあると思いますので、まあ、引き続きバリアフリー化の整備ですね、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。はい、副委員長。
はい、すいません、前に戻っていただいて、97ページ真ん中辺なんですけども、伝統文化継承事業ということで、まあ、この中にですね、獅子舞のその、まあ、そういう、まあ、伝統文化の、ものなんですけども、そういうものを要は後世に伝えていくっていう意味合いで、まあ、練習風景とかですね、まあ、そういうものを映像として、残していけるものがあるのかどうか、あるとすればその辺の、まあ、実績も合わせてお答えいただければと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。獅子舞や神楽などの舞や型、衣装の着付けなど継承に必要な映像を作成する伝統民俗芸能映像作成委託事業がございます。この事業は市内の伝統民俗芸能団体から希望を募り、年間1団体を対象に映像を作成するものでございます。例の実績といたしましては、令和7年度で82団体中54団体が、作成済みとなっております。以上でございます。
はい、副委員長。
はい、すいません、それでその映像の長さっていうんですかね、どのぐらいのもののボリューム感っていうんですかね、その記録に残すその予算の範囲内っていうことなのかもしれないんですけど、もし分かりましたら、分からなければいいんですけど。
文化課長。
はい、お答えいたします。申し訳ありません。詳細を確認いたしまして、後ほどご報告させていただきます。
はい、副委員長。
はい、すいません。突然伺いまして申し訳ありません。で、あとちょっともう一点だけ、103ページの方なんですけども、指定管理施設の維持管理事業の中に、このシティギャラリーの照明の LED 化工事というのが入っています。まあ、この施設に限らずですね、新年度の予算、まあ、LED 化工事がですね、各所で入っているんですけども、で、ちなみにその工事期間ですよね、まあ、どのぐらいの期間を、見込んでいるのか、またその間ですね、施設の利用っていうのはどういう状況になるのか、その辺お答えいただければと思います。
はい、文化課長。
お答えいたします。高崎シティギャラリー照明 LED 化工事は、今年度工事発注済みの高崎シティギャラリー照明制御設備更新工事と時期を合わせて令和8年8月から11月の4ヶ月間休館し、工事を予定しております。施設の予約につきましては、利用の12ヶ月前から開始となるため、あらかじめホームページ上で予約受付の停止の周知を行っております。また工期時期に毎年利用する団体にはあらかじめ連絡をする等の対応を取っており、今後は広報高崎などを通じて、休館の周知を進めていく予定でございます。以上でございます。
はい、副委員長。
はい、 まあ、あのシティギャラリー、あの今ありましたけど、かなり、人気が高いというか競争率高い施設でありまして、まあ、あの丁寧にですね対応していただいているということがあの分かりました。まあ、あの他の施設についてもですね、あの同様に対応をお願いしたいなということを申し上げて、質疑を終了いたします。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。110ページをお開きください。110ページから113ページの参考徴税費についてご質疑ありませんか。なし。はい、質疑を終結いたします。116ページをお開きください。ご公選挙費についてご質疑ありませんか。ニクライン。
はい、すいません、企業のことに関してはまあ分かってるんで全然いいので、あのポスター掲示の設置と撤去ってあるんですが、この設置の基準、選定基準ってちょっと改めて聞きたいのと、まあ、それと協力してくれた方に関して、まあ、どのような感じで対応しているのかちょっと教えてください。
選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。ポスター掲示用の設置場所につきましては、各選挙区の人口密度や地勢、交通等の事情、また危険を伴う場所に設置することのないよう総合的に考慮して投票所の主任が選定をしております。ポスター掲示の設置のご承諾いただきました土地の所有者に対しましては、その時々でお気持ち程度のお礼の品をお渡ししております。以上でございます。
ニュークライン。
はい、ありがとうございます。まあ、改めてちょっといろいろ聞いて、あの掲示場所が、まあ、どのようになっているかちょっと知りたかったのでありがとうございました。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。118ページをお開きください。6項統計調査費についてご質疑ありませんか。なし。質疑を終結いたします。120ページをお開きください。7項監査委員費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。122ページをお開きください。参観民生費1項社会福祉費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。234ページをお開きください。234ページから237ページの八冠土木費参考都市計画費についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、あの235ページの占領植物園運営事業について教えてください。あの私個人的には、非常に好きな施設なんですけれども、なかなか場所的にも、不便なところにあって、あんまり人が行っていないんではないかという危惧があるんですが、最近の、入場者の、推移とかイベントについて教えてください。
占領植物園次長。
はい、質問にお答えいたします。令和5年度は藍染めで浴衣を染める講習会などを開催し、来園者総数は24,586人、令和6年度は和紙を染める講習会などを開催し、来園者総数は24,757人、令和7年度は草木染めのシルクストールを染める講習会などを開催し、来園者総数は2月末日までの数字ではございますが2万と26人となっており、多くの方に参加し喜んでいただいております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、私の危惧は外れたようで、まあ、毎年2万人以上、ね、あの来園者がいらっしゃるということで、本当に私は本当に個人的に好きな施設なものですから、これからもしっかり、維持管理と、やっぱりあの独特のね、あのイベント開催をお願いしたいといただきたいと思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。242ページをお開きください。242ページから245ページの休館消防費についてご質疑ありませんか。
はい、後藤委員。
はい、すみません。244ページの、災害対策費の、自主防災組織設置補助金についてですね、コロナ前、コロナ後、能登半島地震後の、自主防災組織の設置数の推移についてお伺いいたします。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。本市の自主防災組織の設置数の推移でございますが、コロナ禍前の令和元年度末時点での、設置数が378件、コロナ後の令和5年度末時点が390件、能登半島地震後といたしまして今年度3月1日現在で409件の組織が結成されておりまして、現状全市の結成率が約 85% でございます。以上でございます。
後藤委員。
はい、ありがとうございました。またその何ですかね、自主防災組織の訓練といいますか、その内容変わったっていう、変わった訓練といいますか、各設置している、自主防災組織の、ごとの訓練の内容というのがもし分かれば教えてください。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。各自主防災組織に、において実施しています訓練内容でございますが、消火器の訓練、それから AED 訓練、担架の組み立て訓練といったような、これまで定着した、訓練に加えまして、実際に使用いたします小中学校などの指定避難所を使った避難所運営訓練を実施しまして、その際に防災用のテント、それからカーテン間仕切り、発電機など防災資機材の操作訓練なども合わせて行っている組織、それから防災士をですね、個別に招聘しまして防災講座を受講することによりまして防災知識の向上に努める組織など、最近では実災害に即した訓練を実施する自主防災組織が年々増加している傾向にございます。以上でございます。
後藤委員。
はい、ありがとうございました。まあ、防災意識というのは年々高まっていると思いますので、引き続き、ご協力のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。
他にありませんか。ニュークライン。
はい、243ページの、5、3目消防設備事業ですねの消防車、あ、じゃない、消防自動車購入費2台ということで、まあ、配置、あ、ずれてます、大丈夫ですか、あれ大丈夫、
いい
んだよ、大丈夫ですよね、はい、配置ですね、どこにするか教えてください。
警防課長。
はい、お答えいたします。令和8年度、購入予定2台の消防団車両の配備先につきましては、倉淵町、三の倉、水沼地域を担当する倉淵方面隊第2分団、また足門町、村高町、中里町、引間町地域を担当する群馬方面隊第2分団に配備となる予定でございます。以上でございます。
ニークライン。
はい、ありがとうございました。以上です。大丈夫です。
他にありませんか。荒木委員。
はい、ちょっと5目に戻って恐縮です。災害対策費の災害対策事業にございます定期、建築物等定期検査委託料ということで計上されております。これ具体的にどの建築物が対象なのか確認をさせてください。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。対象建物につきましては、4箇所ございまして、北部コミュニティ防災センター、それから倉賀野コミュニティ防災センター、上東コミュニティ防災センターおよび、南八幡の備蓄倉庫の4施設でございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、色をなく進めていただきたいと思います。もう一点よろしいでしょうか。
荒木委員。
はい、二目に戻っていただきまして、非常備消防費のところで関連してお伺いをしたいと思います。分担ですね。分団員につきましてはさまざま議論されております。私どもはですね、西部方面隊第6分団にお世話になっておるんですけども、やはり定数を大きく変えてしまって苦しい状況ということを先日もお話を伺ってまいりました。なかなか見つけてくれって頼まれるんですけど、なかなか見つからないっていうのが正直なところでして、で、まあ、提案というかこういうことどうなのかなということなんですけども、外国人ですねの分団加入について、どうなのかなと思ってます。で、 私どもの、あのちょうど地元の保存会にですね、私も参加しておってですね、今ちょっと事情があって帰国されてしまったんですけども、バリの方があの一時期保存会のメンバーとして入っていました。で、まああのね、あのとてもお祭りとか大好きな方で、非常によくやっていた、よく、ね、あのコミュニケーションもたくさん取ってもらって非常にいい方だったんですけど、残念ながら帰国してしまったんですけど、先日も、まあ、酒飲んでたらですね、やっぱりそういう話になって、あの彼良かったよねって話を今でも、ね、している状況で、うん、あの本当良かったなと思ってるんです。まあ、そういう意味であの分断、もちろんね、お人柄とかいろいろ諸条件はあると思うんですけども、まあ、日本人ではまあなかなか難しいのかなっていうのも一つ現実かと思っていて、まあ、外国人ってあの分断加入、まあ、そもそもその分断に加入できるのかどうか、その道筋というか、まあ、現状どういうあの支障があるのかとか、まあ、現状の、まあ、市の、 あの捉えをですね、確認をさせていただきたいと思います。
平防課長。
はい、お答えいたします。高崎市消防団での外国人の加入の現状と今後についてでございますが、現在のところ高崎市消防団では一般団員の外国人の加入はない状況でございます。ですが学生分団の中に2名の外国籍の団員が加入をしております。今後も災害時の避難誘導や避難所での通訳、住民への応急手当等の指導を中心に活躍することが期待できるため、消防団と協議をしながら消防団員の確保活性化につなげていきたいと考えております。以上でございます。
荒木委員。
はい、あの私も知りませんでしたが、あの学生で2名ということでですね、あの、まあ、消防なので、まあ、安全とか安全保障とか、ね、ちょっといろいろ難しいところがきっとあるんだと思うのですけども、まあ、可能なところから少し模索していただきまして、まあ、必要に応じてはやっぱり外国の方の力を借りるのもあるいは必要ではないかとなどとですね、考えておりまして、まあ、私もいろいろ研究してまいりたいというふうに思っております。また引き続き議論させていただきたいと思います。以上です。
他にありませんか。中島委員。
はい、244ページ災害対策費の中の災害対策事業下の方、下から7番目かな、城東コミュニティ防災センターの空調設備設置工事なんですけれども、この城東コミュニティ防災センター、これはどこにある、どのような施設なのか、コミュニティということは人が集まったり会議をしたり施設かなというふうに思うんですけれども、防災センターということでどういう使い方をする施設なのか教えていただきたいと思います。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。城東コミュニティ防災センターにつきましては、1階を防災備蓄倉庫、2階を会議室として、当課が管理している建物でございまして、高崎市栄町に所在をしてございます。以上でございます。
中島委員。
はい、わかりました、ありがとうございます。でもう1件、いいですか。でその下なんですけど、被災地支援事業で予算計上されております。被災地支援ということなので、職員が派遣されてまだいるのかなというふうに思うんですけれども、この予算の内容を教えてください。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。本日におきましては、昨年度より、石川県珠洲市からの要望を受けまして、職員の派遣を実施しているところでございまして、今般派遣職員の方から珠洲市の状況等も聞いたところ、現状まだ 10% 程度の復興ということで、来年度におきましても珠洲市の方からの要望を受けまして派遣を継続するものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。復興程度が 10% ということで、まだまだ先が見えてないのかなというふうに思います。本当に大変なことだと思いますけれども、派遣されている職員も大変でしょうけれども、頑張っていただきたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。はい、副委員長。
すみません、1点だけ、その245ページ、中ほどですけれども、災害時の電話ファックスサービスシステム使用料というのがあります。
で、これがですね、現状あの登録がまあどのぐらい入っているのかっていうことと、あと、過去にですね、まあ、もう 5、6 年経ってるかと思うんですけども、その実際に、その、まあ、危険が迫っているということで、情報を流したあの実績がありましたらお知らせいただきたいと思います。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。はじめに、令和8年3月1日現在の本事業における登録者数でございますが、2931人でございます。続きまして、これまでの使用実績ということですが、本事業につきましては、令和3年の運用開始以降、これまでに4回の配信実績がございます。4回の、内容を申し上げますと、新しい順に申し上げますが、令和6年9月の大雨の際に井野町、元島名地区の登録者数197人に対し、自主避難所の開設の配信、令和4年8月の台風8号の接近に伴い、当時の全登録者2116人に対し、同じく自主避難所の開設の配信、令和4年7月に吉井地域の一部12人に対し、大雨による土砂災害の警戒に伴う自主避難所の開設の配信、令和3年8月には倉渕、美里、春名、吉井地域の394人に対し、大雨警報の発表に伴う自主避難所の開設についての配信を行っているところでございます。以上でございます。
副委員長。
はい、詳細に、ご報告ありがとうございました。まああの、使わないにあの越したことはないんですけども、やはり、こういうものがですねあると、その対象、これあの対象となる地域ごと地域を選んでですね配信できるあの仕組みだったと思います。まあ、そういう意味では非常にその、対象になる方々に対してですね、あのこう効果があったということがよく分かりました。あの引き続きの、お取り組みよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。なしですか。はい、質疑を終結いたします。296ページをお開きください。はい、塾間教育費、休校、大学費についてご質疑ありませんか。後藤委員。
大学費のですね、増額理由と、市内在住者の進学率、また市内への就職率等が分かれば教えてください。
文化課長。企画調整課長。
はい、お答えいたします。まず増額理由としましては、教職員の退職手当を含む人件費で、約1億円、物価上昇に伴う水道光熱費等の運営事業費に500万円、また、国が定めた高等教育の就学支援金制度で約1億円でございます。この制度は令和7年度から始まったもので、子ども3人以上同時に扶養している間、所得の制限なく一定の額まで授業料と入学金を無償とするものでございます。また従前から住民税非課税世帯などの学生も同様に無償となっております。令和7年度境内の入学者数でございますけれども1055名で、うち市内入学者数は85名、率としますと約 8% でございます。就職率でございますが、県内に本店所在地がある企業への就職者は145名で、このうち高崎市に本店所在地のある企業への就職者は37名で 4.56% でございます。以上でございます。
後藤委員。
細かい説明ありがとうございました。でこのちなみにこの高等教育就学支援制度の対象者っていうのはどのくらい実際いるか分かれば教えてください。
企画調整課長。
はい、この制度の対象者につきましては、全学生が4138名でございますけれども、令和7年度の前期において、多子世帯対象者が622名で、低所得の対象者につきましては303名で合計925名でございます。以上でございます。
ご登院。
はい、ありがとうございました。まあぜひですね、高崎市の子どもたちが高家にもうちょっと多く入れるといいなっていう声もだいぶ聞きますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、他にありませんか。伊藤委員。
はい、今の後藤委員と質問が被るんですが、ちょっと改めて今高崎経済大学に在学している学生の中で、今言った国の制度も含めて、授業料とかあるいは学費の減免を、利用している、学生の数は今おっしゃられた622と303で、よろしいんでしょうか。これ大体全体の何割ぐらいになるんでしょうか。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。この国の制度以外にもですね、大学独自の減免制度がございまして、これが14名でございます。で、合計が939名、率にしますと 22.69% でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。まあ、今学生も生活が大変で、まあ、アルバイト2つも3つも掛け持ちしている学生がたくさんいらっしゃるようですけれども、本当に生活切り詰めて、まともな食事が取れてないなんて学生も未だにいるということで、この辺についてはやっぱりしっかり支援をしていただきたいと思います。最後に一問。はい、今、高崎経済大学では海外留学生の支援事業も行っていますけれども、先ほどの4000何百人の中に、今、海外から高崎に留学している、学生がどのくらいいるのかというのが一つと、それから逆に高崎から留学で海外に派遣している学生がいれば、その人数を教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。まず外国籍の学生数でございますが、84名でございまして、このうち留学生は62名でございます。でまた経済大学からの留学生につきましては、夏季とあと春季の実績見込みの人数になりますけれども、合計で401名でございます。以上でございます。
伊藤。
ありがとうございました。まあ、これからますます国際交流が必要となると思いますので、これからもしっかり取り組んでいただきたいと思います。以上です。はい、
他にありませんか。質疑を終結いたします。手挙げて。文化課長。
はい、先ほど坂瀬川副委員長からご質問でありました伝統芸能民族映像の作成について、収録、一般的な画質で、DVD に収録ができる、まあ、おおむね2時間程度のものになっております。以上でございます。
はい、副委員長。
はい、すいません、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。306ページをお開きください。はい、11巻災害復旧費、5項その他公共施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。はい、質疑を終結いたします。308ページをお開きください。はい、12巻交際費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。310ページをお開きください。13巻予備費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行います。定例会議案2をご用意いただき、53ページをお開きください。債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。
56ページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。これより議案第28号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第28号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に特別会計予算の審査を行います。予算に関する説明書2をご用意ください。議案第31号令和8年度高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計予算を議題といたします。126ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。歳入についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。128ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。128ページから133ページの歳出についてご質疑ありませんか。
なし。
はい、大竹委員。
はい、すみません、牛伏ドリームセンターのですね、事業特別会計ということで、ドリームセンターのですね、まあ、今後の運営方針についての考え方をちょっと伺いたいと思います。
はい、吉井市長地域振興課長。
はい、お答えいたします。牛伏ドリームセンターは建設以来30年以上地域に愛されてきた施設ですので、適宜必要な修繕を行いまして、地域に喜ばれるきめ細やかなサービスを提供できるよう引き続き努めてまいります。以上でございます。
はい、大竹委員。
はい、説明をいただきました。ですね、まあ、特別会計になっている事情からですね、まあ、大変数字が分かりやすいなっていうふうに思っております。でこの施設はですね、まあ、長寿センター的な部分とですね、まあ、観光施設も含めた宿泊施設も兼ねている建築物でありましてですね、まあ、市内にはですね、こうした施設の、まあ、補助金と比較しますとですね、まあ、極端に、まあ、多いという数字ではないと思っておりますし、まあ、地区住民に対してはですね、唯一の拠り所というふうになっております。ですね、まあ、今の時点ではですね、まあ、これ以上の質問というのはちょっと控えますけれども、まあ、今の答弁はですね、大変重く受け止めまして、引き続きご努力をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。いいです。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第31号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第31号は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。副市長。
はい、その他ございません。以上でございます。はい、
なければこの際委員の方々から
執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いします。
なければ
以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。